どうもこんばんは、毎度おなじみご機嫌な番組山田レイジのヤングサンデー、月1回の、ニコニコ公式生放送ニコロンダンジオの時間がやってまいりました。
はい、
いやいやいや、我々ヤングさんも
直前まで窓巻き見てんじゃねえし、
第2話をね
ちょっと見てこいって言ってるし、
いろいろね、
俺超見たし、 2話超見たし、
超見た、
超見たよ、
超
2話に出てくるね。
あ、出てきます。
1話にも出てきますけどね。
はい、
またあったな、レイジ。
おお、またあったな。あれなんですけど、先週から始まりました、うん、君はマドカマギカというアニメを知っているかねというコーナーが先週から。
俺、先週から知った。
うん、第1話、先週
やりました。
それのものは、その第1話分の解説は、YouTube に上がる、
上がりますよ。
上がってるもん。うん、でまあ、それでぜひぜひご覧いただいて、もし
3話か4話がすげえ
になれば、
そうなんだ、
そう、ネタバレ禁止
3話か4話がすげえのか、
で、まあ、今日は第2話を、有料の方で続けさせていただ
く、2話でやるぞ、
続けさせていただきますね。無料で2話解説はしません、
はい、
いっぱいあるんで、
はい、
よろしくお願いします、
よろしく。
ニコロン男児票とは、巷で話題の論客が、巷で話題じゃない、話題の論客が巷で話題
大丈夫か
もうカンペなしで言えると思ったんだけどなまあまあ、ゆったりとしたねワイドショー番組の予定なんで、この番組内容はニコニコニュースで記事化されるということで、先月はね、まあいろいろ話しましたけど、まあまあ記事になってないやつもあり、記事になってるやつもあり、まあそれはチャンネルで見ていただければなと思っておりますのでよろしくお願いします、
はい、
で今日のラインナップからご紹介しましょうかね、
はい、
まずはやっぱり映画ダンケルク、
yeah!
これをね、ヤンさんの方でも
みんな大好き、
やるぞやるぞと言って、
はい、
3週ぐらいまたいで、
つかブレイキングバットいつやるんだっていうコメントが毎週毎週やってきて、俺たちはブレイキングバット詐欺で多分告訴される、
そうですね、
はいはい、年内にやるか、年内やるか、ブレイキングバッド。
やる
しかねえべ。
やっても全然。
いや、つうか、これ以上待たせらんねえべ。
うん、まあ、どっちでも。
な
あ。まあ、アメリカンビューティーとかもいろいろやってないのあれ。
アメリカンビューティーは来週でもできんぞ、俺は。もういつでも、今でもできんぞ。
来週は来週であります
から。今でもできんぞ。うん、
ああ、そ
う
か。
よしよし。
ということで、そのダンケルクの話を、レイジさん。
ノーラン
分析、うん。クリストファー・ノーランに初じゃないですか。
無視しないよ。え、何、ノーラン、そう。ノーランの話すると女の子に惹かれるってでしょ。
あー、
ダークナイトの話するとアッコに怒られるんでしょ、
ゴッサムシティって何や、
何や
ゴッサムって何やあれどこなん、シカゴ、ニューヨーク、どこ
みたいなことの秘密を今日喋ります、
なんであんな暗いん、
そうそう、それはなんでかって、なんでか分かったし、理由分かったし、
そして、トンネルズの問題ですね、あの、はい、ホモだホモ問題、
はい、
石橋貴明さんの、
はい、さっきコメントで、トンネルズ懐かしいなっていうコメントがあった、
あらら、
時代はそんなことになってんですかね、
そういう感じで、トンネルズホモだホモの猛抗議の問題
や
りましたね、それやります、
ノーラン好き女子もいるよね、
さらに不良だけど根はいいやつっていう風潮、
うん、
あの映画版ジャイアンみたいな、
あ、はいはい、
なんか普段めっちゃいじめてんのに、
ちょっと優しいことするとポイントが上がるのってなんすかみたいな、
これはねメタル界でも往々にしてね、
メタル界にもあるんですか、
あるんです、あんなねやんちゃなやつらが歌うバラードのしみることしみることみたいな、なんでお前そんな優しい歌歌えんのみたいなあるじゃないですか
お前メタルの大御所漫画家に髪の毛伸ばせって言われたよな、
伸ばせって言われ
ましたよ、よし今年は伸ばせ
いや別に伸ばすから
今年は行くか、
伸ばすからメタル
カモンカモン、まあまあまあ論芸の世界へようこそ、
話脱線するんでいいですか、
はい、
そして、嫌なら見るな論争っていうのがありまして、
うん、
まあまあいろんなねレイサムコンテンツをね切ってますけど、やっぱちゃんと見て、
うん、
やって、でまあそのここはいけないなとか、ここはもうちょっとこうした方がいいとかっていうのを言ったら、うん、作り手側がそんなもう嫌なら見るなよみたいなのを言うっていうのが、まあ結構これ多分岡村たかしの、ね、ところからぐらいなんですけど、
あ、
まあまあまあまあ、苛立たせるコンテンツが悪いのか、それとも批判したい、批判だけしたいがために見ちゃう人もいるんで、
うん、
だからもう2ちゃん以降もやっぱね、
うん、
1億総
この問題が深いんです、
深いんですよ、
え、マジで
分かんないですけど
お前適当に飲んだよ、
うん、深いでしょうね、
深いっていう話を今日はします、
深掘りしましょう、はい、そしてまあ時間があればですけど、20代の外出が、うん、20代のですよ、20代の外出率が70代を下回ってるという、
70代の方がうろうろしてます、
そうゲートボールとか
徘徊10代とか言われたのか、
徘徊
うちの10代は家から出てますみたいな。そういう感じ。
70代ね。
じゃあ、今10代の方が少ないから逆転しちゃうみたいな感じな
んだ、ね。あ、20代。20代が。70代よりも少ないんですよ。
おいおい。
だからもう会社とか行って、帰ってきて、家でずっとネット、うん、スマホ、
そう
以上、みたいな人の方が多い。
ネット楽しいもん
ね。で、6割が引きこもりを辞任してると。
うん
うん、休日何してますかと、いや、うん、家で引きこもってアニメとか見てますねみたいな、うん、誰とは言えませんが、うん、藤井ちゃんとか、
うん、あ、まあ、あの人は専門家なんで、うん、
まあ、そういうことになってるっていうのは大丈夫なのかとい う, そ, う、ね、それをレイさんの、ね、はい、視点から切っていただこうかなということで、
はい、
ガンガンいきましょう今日も、
うん、ね、やるか、
この1週間いろいろあったことは後半に
うそうなんだよ、
話させてい
ただきます。ありすぎですよ、クラクラですよ、
いろんな人に会いましたね。
いろんな人に会うね、
ということで、今後のね、うん、イアンさん出てくれる人いっぱい確保したんで、それも、
はい、
報告したいんですけれども、まずは
今度ゲスト探しにうろうろしてるんだよ、
俺。なんとかしてみんなに知ってもらいたいってこと
な、面白さを な、たくさん引っ掛けたな、
だいぶ
な、うん、頑張ったな、
地引き網のでしょ、
地引き網
もうちょっといつか
前、あと一歩古谷うさまろに逃げられた。
いや、
だいぶ古谷くっ掴んできた。
2時間行っとけば寺田克也さんとか行けたんですよ。
そう、もう1時間あったら克也さんいた。克也さんの寺田克也さんね、あの寺田克也さんのガッと行けたんだけど、ちょっと時間なかったな、ちょっと古谷うさまる捕まえるのに失敗してたから。
失敗しました。
そんな勘弁してください、勘弁してください先輩ってまた言われちゃった。
本当になんで出てくんねえかな、おかしいな、
はい、ということで
面白いのにね、
このニュースからいきましょう。ダンケルク、
はい、
クリストファー・ノーラン監督のダンケルクが、全世界興行収入5億ドルを突破して、まあ日本でもまあでも日本だとそこまで話題になってない感じもするんですけども、まあ、とにかくそのダークナイトとかインターステラーもそうですか、
うん、インターステラーもそうですよ、
クリストファー・ノーランが撮った初めての戦場映画、戦争映画、戦場映画、ダンケルクなんですけど、レイジさん
見ましたか、見ましたか、お母さん、まあ、酷評してんだ、へえ、そうなんだ、お前よかったって言ってたよな、ダンケルク、
なんか、レイジさんとか、まあ、
シミちゃんも好きだもんな、
僕も、はい、ノーラン
好き、嫌い、好き、嫌い、ダンケルクって
言われて、何言ってんの
好きか嫌いかで分けられない映画じゃないですか、なんかそのすごい、これもう何も言えないって感じですね、
マジで、
うん、
どんな気分になった、
どんな気分、それはまあ上がってんのか下がってんのかはっきり
言いたいんだろお前、
下がってますよ
下がってんの、
だいぶ下がってますよ、
下がってんの、下がってんのかで言えば下がってんの、
はっきり言っとけって言われたら下がってる
の
それはそう
です、嘘だ、俺めっちゃ上がったよ、
上がるあれ見終わったと、うわーノーラン最高な仕事したぜやーって今ならないかな、
なったよめっちゃすごかったよ、やっぱりクリストファー・ノーラン、
ちょっとじゃあレイさんの感想から
さあ、じゃあ行きますか、
はい、
サングラス外して行きますか、いや、あのね、
はい、
まあ、ざっくり、まあ、いろんな方がこの辺語ってるんで、
はいはい、
まあ、
そのこちらパンフレットですね、
まあ、うん、その内容についてうんぬんかんぬんというか詳しいこととか、それから、まあ、撮影秘話とか裏話みたいなのは、まあ、大体みんな知ってると思うんだよね、で、はい、まあ、ざっくり言いますと、これ何かって言ったら、まあ、フランスにドイツが攻め込んで、
はい、
ドイツにこう占領されているみたいな状態、そしてフランス軍、イギリス軍がそれを何とかしようと思ったら包囲されてしまって、どうにもならなくなって、とりあえず一旦退却せねばならないって話なんで、敵を倒すんではなく逃げる映画なんだよね、はい、ここがまた面白くって、とにかく最初から最後まで逃げなければならない、
うんうん、
でここでノーランメソッドの、まあ、一発目がすごいんだけど、この人ね、とにかくどの映画もつかみがうますぎる、
うん、
そう、ドーンって静かになってカメラがゆっくりガーッと降りてくると、一人の主人公がいて、何やら不穏、何の説明もなしに、いきなりパパパパパンみたいな。そして走るみたい。とにかく、まあ、ノーランといえば走る。
そうなんですか。
走るんです。そして出口がないんです。で、まあ本人もこの作品を戦争映画というよりはサスペンスとして撮りたかったっていうんで、で、何も秀逸なのが、まず出てくる最初のさ、最初のシーンでさ、若い兵士が数人いるんだけどさ、街の中にいるじゃん。
はい。
で、誰もいない街なんだよね。
うん。
シーンとしてんだよ。でもすごい綺麗なフランスの街なんだよね、
はいはいはいはい、
でいきなりパーパーパーみたいな、うん、うわここ戦場だって思って、あっち行ってもダメこっち行ってもダメで行って出口がないって言って、うん、でギリギリになって一人だけ、ね、周りがガンガン撃たれていく、うんうんうん、でその状況で何を感じるかっていうと、ここにいたら確実に終わるなっていう雰囲気がぐわーっとあって、もう逃げる場所ないですっつって、うん、フェイを乗り越えて味方の向こう側に行こうとして、やっと出られるのが海岸線で、海岸線に行くといきなりバーッと広くなるんだけど、みんなで列をなして脱出の順番を待っている、うん、脱出の順番待たなきゃいけないんだっていう絶望、それをあのグレーの画面でザーッと、しかも静かに、現実ってこういうもんですよっていうのを受け入れなさいっていうのをダーンと絵一枚で見せて、それまでほぼ会話なしって、
うん、そうですね、
もうこの辺の要するにガタガタ言わねえっていうのがもうノーランだと思ってもらってください。
はいはいはい、
とにかくだからね、この後ね言いますけど、クリストファー・ノーランがの作品がダークナイトにしろ、まあ、いろんな作品ありますけれども、はい、男たちは大好きなのに女の子たちが大嫌い、 大嫌いじゃないけどあんまり好きじゃないって言われるそして、はい、この映画を熱く語る男たちをなぜ女たちがうざがるかっていう理由を説明しますね、
はい、
でそれはね、あのね、まずね、一個はね、まずね、これなのにっていうのは思うのは、まず、リアルで美しいんだよね、画面が。
はいはい、
で、静かで、で、音は、なんつうの、波の音しかしないとかいうような感じで、はい、うんうんうん、でね、不穏な空気っていうのがまず基本なんだけど、うん、で、不穏な空気とリアルな雰囲気、だから嘘じゃない、ファンタジーじゃないんだよね。で、これさ、モノトーンの中に少しだけ色が入ってるっていうのが、現実は暗いんだけどちょっとだけ希望があるっていうサインを絵でまず一発で見せるっていうのがノーランスタイルで、ほとんど作品の中にグレーの中に一色だけ色が入ってる、差し色スタイルなのこの人って。
差し色スタイル
で、この差し色スタイルっていうのはグレーの画面の中でこの部分だけ何かなんだよ。だからどの画面見ても大体法廷シーンとかだと色はいくつか入っちゃうんだけど、基本的にこの色で何かを主張してる、この色で何かを主張してるっていうのをやったりなんかするのね。でこれがね、反対側にいるのが新海誠で、新海誠とこれノーランの絵を比べると、もう新海誠はキラッキラすぎるんだよ。お前何色重ねてんだよって、
はいはいはい、
お前って何色紫入れるんだよとか、うん、紫の後ろにピンク入れるのやめろよとか、しつこいんだよって思って、お前雲の向こうの雲描こうとしすぎみたいな、
遠回しなんです
いいんです、あれは夢を描いてるからいい。
なるほどな。
で、
な
るほど、夢を描くのが新海だとすると、うん、夢の中にも真実があるんじゃないかっていうのが新海スタイルなんだけど、うん、ノーランスタイルっていうのは暗い現実の中にも希望があるんじゃないかっていうのがノーランスタイルなんだよ。
なるほど。
そうそうそう、それは真逆と。だからいや世の中なんかさ、どうせ綺麗事だろみたいなすさんだ男たちの気持ちが、そうそうこれくらい地獄だよねって見てると、マジだよね、そうだね、ちょっといいこともあるよねとか言って、だんだんだんだん光が差してくるノーラン。だからすさんだ男たちの心の中に入る一筋の光を入れるのがノーランの画面っていうか、ノーランか。そしてノーラン、男たちは正直言いますけど女たちと議論したくないんです、うん、男は女と仲良くはなりたいけど、うん、会話をしたいと思ってるわけじゃないんです。これ、うん、ダークナイトのセリフで出てきます。ダークナイトにあるキャラクターが、女に向かって、お前と一緒にいるのは話をするためじゃねえぞっていう会話があるんだけど、で、ノーランはすごいのは脚本も書くんだよ。
はい、
だから、脚本の節々にノーランの本音が入ってくる。このノーランの本音が非常にミソジニだけではない。表面的なミソジニなんだけど、諦めきれないめめしい男が入ってる。
なるほど。
ここがまた、ノーランのすごい面白いところで、うん、でね、だからね、ダークナイト でも顕著なんだけど、
うん、
とにかく女の人と喋りません。うん、で、このダンケルクに至っては、女が出てこない、ほぼ。だから、
うん、確かに、
救助に来る船の中の看護婦さんが、ちょっとだけご飯をよそってくれるみたいなのが、バーンみたいな。
そうそうそう。
っていう、あの一瞬だけ女映るんだけど、うん、そういうのいらねえし、ザッツ・ノーランスタイル。女いらねえし、ザッツノーランスタイル。これはもうね、この視点で見てもらうと、ダークナイトでもそうだし、インセプションもそうだし、みんな、どっかで、ちょっと女と喋ってる場合じゃねえしっていう。で、しかも、その、 会話をして、ああだこうだ、私の気持ちを分かってよ、うんぬんかんぬんって言う前に、だっていなくなっちゃう、うん。ノーランスタイルってね、いなくなるんです。
いなくなる、
いなくなるか即蹴り、うん、即暴力。だからまあとにかく
もう要は議論する時間も
切れんの早すぎんの、うん、ダークナイトのバットマンの切れんの早すぎんだろ。でも、うん、でもジョーカーの方が早いからね、ノールックで打つからね、パンって、うん、だからそこで躊躇しないというか議論の余地がない。でも男って本当はそういう生き物なんだよ。
そうですね、
うん、あのね、はもうグダグダ言ってるんじゃなくて、もう決まってんだよ、答えは決まってんだっていう、明治の男みたいな、うん、これが入ってるっていうね。で、気づいたら即行動つってグダグダしないっていうのがこのね、ノーランの、映画の、いや、流れ、そのリズムみたいなものにも出ててね、とにかくその主人公がまず先に行動に出るんで、うん、読めないんだよ次が。
読めない、
だからためがあるんだけど、ためはそのなんて読ませるための段階ではなく、こっちが考えさせられるためなんだよ。次どうなるかな、こう来るんだろうなつって、テンプレをこっちが思い浮かんでいる余裕なく、うん、もう映っちゃう、さっきは、うんうん、これがまたダークナイトの中でジョーカーが言ってんだよ、俺は一歩先に行くから受けけって笑うわけ、うん、俺は一歩先受けけ受けけけけけって笑うわけ一歩先行っちゃって、そんで皆さん、そのね、ノーランの映画見てる人だったらもう分かるかもしれないけど、ノーランといえば前走ってるかなと思ったら横からドーンってこの横からドーンがまあダンケルクでもやたらって、
予期せぬことがどんどんどんどん来ると、
うん、人生はコントロールが不可能だし、次に何か起こるかわからないっていうことを今まで SF の系譜で見せてたの、
はいはいはい、
でそれを今度は実際の戦場もそうだったんだっていうのをやるわけ、うん、だから徹底してそれのダンケルクで40万人の人が、まあ、そこで、まあ、その砂浜で閉じ込められてドイツ軍に包囲された、はい、で助けに来る船が足りない、うん、でしかも浅瀬だから、うんうん、船のところまで行かなきゃいけないから、はい、でそこのもう大変な攻防戦で、うん、そして上から飛行機が、はい、メッサーシュミットを撃ってくる、うん、もう地獄だよね。で、しかもみんなその何こう逃げる場所がないから、うん、ただただ撃たれるだけっていう地獄って、うん、でしかも助かる人は、ただ運が良かっただけなんだよ、
はいはいはい、
っていう地獄の世界でどうやって逃げ延びるかっていうところ、まあ現実をみたいなっていうのも、そういう、どうにもならない現実っていうのを、まあ、描いていくっていう、うん、で、ノーランメソッド、もう一回ざっくりテクニックをもう一つ言いますとね、
もう一つ、
はい、走る、飛ぶ、追い詰められる、そしてガラスが割れる、喋らないとにかくガラスが割れますガラスが割れるスタイルって、え、マジで、え、入ってないの、
マイクの調子が悪い、
入ってた、うん、あ、まず、あ、そうなんだ、オッケー、
ノーランスタイル、
ノーランスタイル、
これノーランスタイル、まあ、いきますよ、スタイルですよ、
そうそう、あれなんですよね、うん、まあ、ちょっと見てない人にネタバレにしないようにはするんですけど、あ、
ネタバレしないです、
概要としては、はい、そのダンケルクっていう街が、うん、ベルギーとフランスの国、まあ、国境に近いところの町があるんですよ、うん、でそこで第二次世界大戦の時に、まあ、なんで追い詰められたフランス軍とイギリス軍、うん、
あのね、あってもうフランスはボロボロだよね、あの段階 で,
フランスを助け
で、それを助けに来たイギリス軍の話ではある、ね、
うん、で30万人ぐらいがそのダンケルクって小さな田舎町、港町に、うんうん、囲まれて包囲戦されて閉じ込められてると、うん、でめちゃめちゃ遠浅だから、その当時の 巡視船っていうのかな、うん、戦艦とかそういうのも近くまで寄ってこれないから、うんうん、救助がなかなか難しいと、
う
ん、当時だから飛行機、はい、でっかい飛行機とか輸送船とかもないから、うん、回路しかない、
うん、
でそこで取り残された30万人をどう助けるか、どう生き延びるかというのがこのダンケルクっていう話なんですな、
うん、はい、でまあこの辺のところはね、まあまあ、ジャムさんもそうだけどさ、いろんな人がまあ解説してて、うん、あとまあ現実に起こった戦争のことをまあ表現するのに一番リアルにするために本物の戦艦使ったとか、うん、本物のスピットファイヤーだから、イギリス軍のスピットファイヤー2機だけ見つかったから、うんうん、なんと出てくるのは3機しか出てこないっていうのは使い回しでなんとか見せようと、少ないやつでも実際に飛行機飛ばしてると、アイマックスカメラ乗っけて飛ばしてっかんね、
あれだから実際の映像
に、で実際に浜に兵士の格好させたキャストをわーっと何千人も、うん、置いて、うん、実際に空爆してっかんね、 でバーンドとするからみんな周り演技いらなかったっていう俳優が言ってたんだから本当にうわってなるから誰も演技指導必要なかったってすげえノーランスタイルで、ね、よくまあ有名な話だけどクリストファー・ノーランといえばあの遠くからカットって言わないっていう必ずカメラの横にいる男っていう
へ
でちょっとデカプリオが、ね、年取ってるんでみたいな顔してんだよへだからインセプションのデカプリオは結構かぶってんな
あ
デカプリオはアメリカ人だけどああのデカプリオがイギリス人だったらこんな感じかなみたいなもうね、うん、どういう佇まいかっていうとあのインセプションのデカプリオってずっとこういう顔してるの、
はいはいはい、
だクリストファー・ノーランそのもの
へ
だからなんかねよっなんていうの世間はそんなに甘いもんじゃないんだよなってずっと考えてる顔をしてるっていうのがまあその性格に出てるよなって言ってさ、うん、でここがね面白いのが、
はい、
クリストファー・ノーランってあのイギリスの人なんだけどさ、
はいはい、
あのお母さんアメリカ人でさシカゴの人なんだよ、
はい、
でねロンドンとシカゴを往復して生活してるの
へえ。
シカゴといえばゴッサムシティのモデルになってるところじゃない、うん、だからもうダークナイト撮るために生まれてきたみたいな男なの
なるほどね
ロンドンの雨のロンドンと、うん、暗いロンドンと
ああ原風景なんだ
原風景でそれはどうしてかというと、うん、彼が生まれて生きてる時代っていうのは斜陽のヨーロッパ斜陽のアメリカの時代
だ、はいはい、
だから不穏で次何か起こるかわからないっていうドキドキみたいな、うんうん、っていうそして女は去っていくっていうここが大事なんです
女は去っていく
、うん、女は大事でねあのイギリス新人でアメリカの血入ってるんだけどヘラヘラしてないんだよ、うん、だからマーベルコミックって大体ねどっかヘラヘラしてるんだよ、うん
まあ、
アメリカ人だからなんかね、うん、イエーイになるんだよ、うん、でカンフーパンダ、
はい、
あれ中国の話だけど、はい、中に入ってるのアメリカ人じゃんあれ
そうなん
アメリカ人のハイスクールのやつみたいなやつが入ってるのよカンフーパンダ、うん、
パンダキャラクター設定ね
そうそうそう、うん、マジかやってらんねえおっかねえよっていうそういうなんでお前どこのハイスクールのやつだみたいなそういう
なんかアジアにはいない
アジアにお前みたいなやつはいないぞみたいなっていう感じのなんかそのまあそのになりがちでだからハリウッドスタイルのヒーローものっていうのを見慣れてると大体ヘラヘラしてしてチャラいんでみんな、うん、でそれのバランスを取ってうまくやってんのがアイアンマンだと思うんだけど、うん、この人はもうバリバリのイギリス紳士持ってきちゃう、
は
いうん、でまあなんだっけそういうスタイルの映画も、まあ、いくつかはあるんだけど、うん、この人が一番なんか そういうのにはまってるというか本人がそういう人なんだろうなと思うだから非常に、ね、クールに見える、
うんうん、
でリアルなことに向いてる、
うん、
それでこの人 CG 嫌いでデジタル嫌いなんだよ、
はい、
だからわざわざコダックと契約してフィルム買ってるとか、
うん、
で今回もずっとフィルムで撮るとかっていうねだからなんか徹底してそこではその実写主義っていうかでそれはどういうことかっていうと映画を嘘にするなと
あ
で嘘を取るなって男って嘘も好きだけどリアルなことにこだわるでしょ
まあまあ
で女の人は夢を見させてって思ってるわけじゃんここでノーラン対立が起こってるんだよ
ああ男性と女性の気質の違いはそのまんま、
うん、そう
ノーラン
そうそうそうそうそ そう
まあでも女性、まあ、コメントでも、
うん
まあ、ずっとありますけど、
うんうん、
私女だけどノーラン大好き
ってい
う人もいっぱいいますけど
そうそうそうそうそう、う
んまあ、そこはまあ
それはあのそういった黙ってついてこいっていう男も好きな女いるわけよ
ああ、うん、そういうことなんだね
そうでそして女の人がノーランを見て好きになっちゃう理由がもう一つ大きな一個あります
ありますか、
はい、そう
何でしょう
この人は一人の女をずっと待ってるんですだから大体どの作品でもそうなんだけどだからその娘に会いたいんだとか妻に会いたいんだとかあの日もう一度とかお家に帰りたいはいここでノーランメソッドまとめいきますノーランが受ける理由はですね、はい、まず第一にねこの人ねずっと書いてんのが失敗男子の話なんだよ。
へ
どの作品も大変な失敗をやらかしてしまった人の話なんだよ。
うん、
それで、今回はダンケルクに関しては、それは本人の責任ではないよね、
うん、
だからこれはちょっと違うんだけど、はい、でもなんでこんなとこに来てしまったんだろうっていう失敗だし、うん、あともう一人出てくる墜落する飛行機の人とか、
はい、
いろんな人が出てくるじゃん、うんうん、主に失敗男子たちなんだよ
そうですね、で
失敗男子たちが何を考えてるかっていうとお家に帰りたいって思ってるわけです
うわーなるほど
ノーラン映画といったらお家に帰りたい
男の話帰りたい人
ばっかり帰りたい話で一番信じたいのは悪い人ばっかりじゃないんだよ
なるほど
だこれがまたダークナイトの最後のあのフェリーの下りになってきたりとか、うん、今回のダンケルクでまた同じ船を使って希望を描いてますね、うん、 だからダークナイトのアンサーとしても同じになってて、
なるほどね、
っていうところが面白い。で女とは喋らないし行動するし、だけど泣いているという、まあ明治の男ですねこれね。
明治の男
ですか。
まあまあまあ、うん、
あのね、まあまあまあ、めめしくて誇り高い、うん、ちょっとクラシカルな男っていうと、これあれじゃないのか、もう長渕剛しかいないじゃないですか。
長渕なの。
だからノーランは、クリストファー・ノーランはスイッスイッ。
それは長渕誤解してますね。長渕もめっちゃお茶目なんだ。
じゃあめっちゃめめしいだろ。
めめしいの。
帰りてえだろ、鹿児島に帰りてえよ。帰ったら、帰ったらみんな来てよってなるわけじゃん。
そう
で、悪い人たちばかりじゃないよって言ってんじゃん。
そう
、いっぱい失敗してきたじゃん。
いっぱい失敗。
オーラー昭和っていう喫茶店でよ。だろ、長渕以外ない。長渕以外ない。要するにこれ、長渕の、ね、押してるボタンと同じボタンをノーランは押すんです。
ああ、いやでも、
うん、
ノーランの方がおしゃれですよ。
お前長渕をバカにすると、お前
いやいや、そういうことではなくて、ね、10
万人が黙ってないぞ。
いやいや、そういうことでは
なくて、お前あのピンクの名前なんだっけ、タンクトップすげえぞお前。バイクに乗ってピンクタンクトップ
桜島
コメントで、はい、なんかノーランは、うん、そのお母さんが作ってくれたベストをずっと着てるって。
ほらな、だマザコンですよ。母ですよ。そして一人の聖母を夢見て諦められないっていうね。だからね、でもここでまあそのユーミンのね、あの日に帰りたいって歌あるじゃないですか。ユーミンのあの日に帰りたいって歌があるじゃないですか。泣きながらちぎった写真を手のひらでつなげてみるのって言ってんだよ。泣きながらちぎった写真で、迷いなき昨日の微笑み、わけもなく憎らしいのよって言ってんだよ。あの頃幸せそうだった自分の写真がわけもなく憎らしくて破ってんだよ。あの頃なんだよ。破ってしまって帰れないんだよ。あの頃の私に戻ってあなたに会いたいって言って、インターステラーそのものでしょ。
どういうこと？ユーミンでもあるってこと？
ユーミンでも、あの、ユーミンをバックに見てください。
その、あの、あの頃に帰りたいっていう歌を、
あの日に帰りたいっていう、
あの日に帰りたいっていう歌をリフレインしながら、
しながら、
そのノーランを見ると、余計ハマると。
そう、ユーミンと同じこと言ってます。
染みると。
それとね、あとね、もう一個ね、やっぱりすごくあるのが、あのね、お前ら本当にそれでいいのかよっていうのをずっと言うんだよ、この人。
はい、
で、今回も一般市民の男の市民としてのね、理想や誇りみたいなものを失っていいのかっていうのが、ダンケルクではものすごく大きなテーマになっちゃう。こういうことになったけど、俺たちには誇りがあるよな。そのために何をするんだっていう話じゃない、実は。うん、で、これは他の映画でもずっとそうで。
はい、
で、インセプションとかでも結構強く出てるんだけど、ダークナイトも出てくるけど、
うん、
何かを諦めて、我慢しておき、ね、あとは老いるだけの人生でいいのかと。
はぁ、なるほど。
このことをクリストファー・ノーランはずっと言ってて、で、だからこそこの人のテーマの一番大きいのが時間の問題なんだよ。
お
このまんまでずっと続いてしまうのか。で、時間っていうのは基本的に SF で言うと伸び縮みするっていう科学の理論があるじゃん。だからこのテーマが面白くてしょうがないんだよ。だからインセプションだとこの夢の中では数秒間なんだけど、夢の中の夢になると何時間になり、さらにその夢の中になると伸びるみたいな、これはインターステラーでも思い切り 数分だけこの星に降りたせいで年を取ってしまったみたいなことをやるんだけど、ダンケルクはそれをリアルに時間をこう刻むことで見せる時間で、だからこの人はずっと時間のこと言って、でそれで何を言いたいかっていうと、お前は老いていくんだぞ。で、渡辺謙が置いていくじゃん、あのダークナイトで、はい、うん、あ、じゃあインセプションか、あれは
インセプションですね。
そうそうそうそう、うん、で、それ渡辺謙がそのテーマをまさに体現してて、うん、それでいいのか、うん、はい、ここでブルーハーツのラインを越えてっていう曲を聴いてください。
はい聴いてくださいって言われても
はい、
いや、いやでもそれはまさに長渕ですわ。
そうでしょ、まさに長渕
まさに長渕ですよ。
うん、うんうん、そうですよ。ラインを越えてっていう、あのブルーハーツのマーシーが歌ってた曲があって、いろんなことを諦めて言い訳ばっかり上手くなり、責任逃れで笑ってりゃ自由はどんどん遠ざかるというさ、で、あのなんだっけな、そうそうそう、
ちょっといいですか、
はい、
さっきね出しました、あそうそうそうそうそう、まあ11ポイントですよ、
はい、
でもねこれマーシーの本音だと思うんですけど、うん、満員電車の中くたびれた顔をして夕刊不自由読みながら、はい、追いぼれてくのはごめんだっていうさです。この歌の中であの時ああすればもっと今より幸せだったのかっていうセリフがあるんだけど、ノーランはずっとそれを映画にしてる、うん、あの時あの時あの時あの時だから今どうしたらいいんですかっていうのを暗い画面の中で一筋の光を出すわけ。これは男はやられますよって話です。
なるほど
ね。
長渕のね曲で言うとね、
お願いします。
まあなん大体どのアルバムにも入ってるけど、う
ん、だろ、
人間になりてとかじゃないですか、
強しじゃん
月並みの薄月並みの薄プラナ
ヨ、歌うな歌うな歌うな歌う
な歌ってただるまるく
みなさん見てください。
そ, う
そうそうそう、まあまあ、そういうこと、要するに、要するに男が書いた演歌なんだ。
なるほどね。
なにわ節っていうかね、うん、そんな要するにまあその男の泣きなんだよ。
なるほど、ピーピーピーという感じですね。
泣きの涙何おっしゃってるんですか。
ろくなもんじゃねえってことでしょ。
ピーピーピーです。
ピーピー
ピーノーラです。
ピーピーピーノ
ーラ、何を言うてますの、
怒られるわ、は
い、いやそんなわけでノーラン、まあ、孤独な男の、ね、その何消えそうな何かを消さないのがノーランです、ね、
ドライド、
そうです、うん、クリストファー・ノーラン最高です、
最高でした、
はい、
ありがとうございます、
最高です、はいはい、お願いします。次いきましょう、
は
い、
おすすめは何ですか、クリストファー・ノーラン。
実はダークナイトも最高なんだけど、
はい、
ね、あのもうパッと思い浮かんじゃってなんか嬉しくなっちゃうね、うん、なんか空撮が浮かんじゃって、うん、あの美しい空撮が、うん、でもやっぱりねメメントから見てんだよ俺、
うん、
ほう、あメメントなんかもそうで時間の問題だけどさ、うん、あのでもやっぱダンケルクなんじゃない、
ダンケルクなんですか。ということで皆さん、クリストファー・ノーラン気になった方はダンケルク必見なんで、
あのね、一番見てほしいのはね、はい、スピットファイアが、ね、飛んでる時水平線がゆっくりこう斜めになるんだよ。その時に太陽が光って水面がキラキラキラって光るんだけど、うん、なんでこんなとこで打ち合いしてんだっていうくらい美しいわけ、うん、
あーなるほど、
たまんないって本当に。でまあまあ燃えていくあのスピットファイア最後のあのだから、クストリッツァーが よくやるやつだけど、 あれも素晴らしいね、一枚の絵画だね、はい、一部だけですけど、
はい、
見てください、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
すげえよマジで、
うんうん、ではでは、うん、次行きましょう、
はい、
トンネルズ石橋貴明、うん、ホモオダホモオに猛抗議、
はい、
まさかの番組終了からの引退もみたいなニュースがあるんですけれども、うん、先日放送されたトンネルズの皆さんのおかげで30周年記念スペシャルということで演じた、
うん、
30周年、
うん、
すごいね、
うん、
すごいな、
うん、
まあ、昔だいぶこう話題になったキャラクター、人気キャラクター、うん、ホモオダホモオというキャラクターがいまして、うん、それが、まあ、男性同性愛者を揶揄しているとの批判が上がり、ネット上でも物議を醸している。それを受けテレビの、まあ、フジテレビの社長がまあまあまあ、ごめんなさいと、時代がもう違ったのに、
うん、
不快な思いをされた方には大変申し訳ないみたいな、謝ったりとか、その LGBT とかリベラル系言論人が BPO に働きかけるとか、そういうのでまあわーっとまあ炎上というかね、したっていうことなんですけれども、これね、
なんか言いたいことあるらしいじゃないですか、奥野さん。
いや俺は後半に
ホモダホモ論を、
ホモダホモ論っていうか、この抗議するやつは、
うん、
ちょっと待てという派なんですよ、
うん、
俺
は。じゃあそれじゃあ後半ちょっと
やりますか、後半に、
うん、はい、俺ねこのさちょコメントでね、さっきみんなも言ってくれてますけども、うん、今更だって話もありまして、はい、確かに今更だっていうのと、トンネルズってまだいたんだみたいなそんな空気のニコ生でこの話をするのは何かって思うんだけど、
はい、
トンネルズという革命についてちょっと話したいんですよ、
はいはいはい、
で トンネルズっていうのがね、何が面白いかっていうと、
はい、
この人たちってお笑いの歴史上の革命家なんで、実を言うと、
はい、
で俺はそれをリアルタイムで見てたからとても面白かった、はい、だからその浅草の演芸をさんまが倒した瞬間っていうのもすごい面白かったんだけど、うん、まあ、金ちゃん劇場を明石家さんまが倒してひょうきん族時代になるんだけど、その後にひょうきん族を倒すのがトンネルズなんだよね。でそれはまあすごくざっくり言うと、今までの演芸プロの演芸というものから、それをぶっ 潰すアマチュアっていうプロ対アマチュアの戦いになっていくっていう、はいはい、それがプロ、そしてプロの逆襲 M1 がスタートしてっていう、でそしてカオス混沌の時代がやってくるっていうのがあって、いいともの終わりで終わり、お笑いみたいなものはある種終わるんだけど、うんうん、その演芸的なものっていうのが面白かったのが、だからそのそもそもが芸能プロっていうのは進駐軍のジャズバンドからスタートして、うんうんうん、みんなプロフェッショナルなんだよ、はい、だからそのドリフターズはドラム叩けるわけで、はいはいはいはい、フルバンドできるんだよ、
一芸が必ず
あって、みんなだからできる人がおちゃらけてるっていうのがあって、うんはいはい、しかも演芸の方からいくと落語か 何かやって弟子についてで切磋琢磨してようやく出られるのがテレビだみたいなところはあったんだけど、うん、それがいきなり物質で悪ふざけしているやつがいきなり お笑いスター誕生で入ってきたっていう、その一つ そのクーデターがトンネルズっていうやつだった、うん
はいはいはい、
それから30年経って、うんね、いよいよその時代が終わろうとしているっていう背景が面白いと、う
ん、
でなぜかっていうと、うん、その素人時代っていうものにも変化があったと、
はい、
で大昔結構前14年ぐらい2014年の年末にいいともが終わった時にちょっと話したんだけど、いいともが終わる時の最終回に出てきたメンツが、はいはいはいはい、実はスクールカーストの上から下に流れていったっていう話をしたことがあるじゃん、
はい、あー、うん、してましたね、
そうで、うん、これ面白いのがこれ今回初めてここでやりますけども、うん、論壇ではね、要するにトンネルズっていうのはジョックスで、要するにスクールカーストの頂点なんだよ、うんうん、で体育会系で面白いやつ、
はいはいはい、
だからこういうやつらっていうのは要するに前提としていじめ芸になるんだよ、
うんうんうん、
一番上だから、
ライオンだから、うん、ちょっとじゃれるだけでも
じゃれるだけでも周りはもうボロボロなんだ、うん、ただ時代的にはテンションが高い時代だったから、
はいはい、
バブルで、うん、ついてきますよってやつがいっぱいいたので、主にここについてったのが今の段階ジュニアなんだ、
あ
今の40代は、はい、そうみんなトンネルズについてって、うん、兄さん高須さんみたいな、要するに射程っていう、俺らついていますよ、だから女紹介してくださいよみたいな、お前らの気持ちはよく分かったみたいな、
懐かしい、
要するにこれこういうノリがトンネルズだったわけだよ、だからこれ要するに悪ふざけなんだよ、 でもこの人たちとダウンタウンはちょっと違うんだよ、この人たちは学校だし、学校の部室だし、部活なんだけど、ダウンタウンはアウトサイダーなんだよ。
はいはいはい、
学校の中ではなく、本物なんだよ、これ。
あ
どちらかというと、戦後焼け野原の、中で、ワイルドな少年たちの中にいた番長みたいな。
あ
それがダウンタウンで、ここはちょっと
さ、うん、グレン隊ってことね。
グレン隊。で、そこで、特攻のやつと、知的にその参謀のやつに分かれてる。だから、その、突っ込んでいく、とこのやつが浜ちゃんで、うん、参謀が松本っていうのに分かれてるのがダウンタウンで、もうまさに下町っていうか、感じたんだけどね。で、この後に、この一個年の若い、うっちゃんなんちゃん登場するんだけど、
はい、
これは学校ではなく専門学校なんだよ。ここが面白くって、うん、専門学校に光が当たる時代だったの。それは米米クラブもそうだったんだよ。
あ
だから、時代が豊かになっていくと、いろんなところにスポットが当たっていくと、
なるほど、なるほど、裾野が広がったから
広がっていくと、うっちゃんなんちゃんは専門学校、レペゼン専門学校で現れるわけ。で、こういう流れになってきたなと思ったら、今度ナイナイが出てくるんだよ。
はいはい、
これは、なんでかって、レギュラーになれないサッカー部なんだよな。
それはでもこっちも一緒です
か、実を言うとこっから直系な、実は
あ
ナイナイ、ただしナイナイはレペゼン吉本なんでは こいつらは演芸の世界に一回入るんだよ、だから実はこっち A to Z っていうすごいそのインディーズのところから始まるトンネルズとは全然違うわけ、
ただ養成所ですからね、うん、
でここはこの人たちは大きなところに守られて生きていくわけ、
うん、
だけどトンネルズっていうのは大きなところに守られない、そこで彼らは参謀が必要だったんだよ、
必要だったんだ、
そこで見つけたのがヤススなんだよ、だから非常に戦略的だ、順位を手にするわけだよ、そうそうだ、
だいぶ超えた順位ですね、
順位や、そこの順位がまた面白いことに元はがき職人で、
ああじゃあそっちもまあ一応素人から
ラジオの人間で、ラジオといえばそのなんていうの、一対一の関係、最も視聴者と喋る手の距離が近い世界にいたんで、うんうん、こいつがジョッグスなのをコントロールすることができたんだよ、うん、なぜかっていうと、この人たちジョッグスだから離れていこうとするじゃん、
はい、
でもヤススがいたから止まってたんだよね、これね、うん、だから皆さんのおかげでしたって下に行けってなるわけ、
うん、
この人たち芸能界に 生き残るためのスキルものすごく頑張るんだよ、
うん、美空ひばりも、ね、
その通りです。それが最大のメソッドだった。だからあれ美空ひばりっていう帝女王をまず掴んでしまってお嬢と呼ぶことによって周りに敵がいなくなった。あの武道武士なのこの人たち、うん、だからこの人ムカつくんだよみんな今の人。
そんなことないですよ
なぜかっていうと、うん、その後に出てくるのが爆笑問題なんです。で爆笑問題といえばスクールカースト最底辺なの学校で誰も相手にしてくれないやつが昨日たけし見たっつって始まるのが、うん、あのだって太田光は誰も友達いなかったわけ、うんうんうん、でそんな太田を受け入れる田中っていうのがいたんで成立するっていうのが日芸レペゼンで始まる、うんうん、お前の先輩じゃないかよ、はい、そうやな、うん、だからそっから始まるんでこの辺りから上じゃねえっていうラインの攻防が始まって、うん、ゼロ年代になると逆転劇が起こる、うん、でこっち側の方が人が多いぞってことが分かってきて、そうするとアウトデラックス的な人たちが現れ、そして一番典型的なのがダンキャンの山ちゃんだと思う。山里亮太っていうのはプロレスとしてスクールカーストの最低限をプロレスとして演じるという芸人が登場するわけ。
なるほどね。
本当はそうじゃない。だけど、お前たちと一緒だよっていうのをやるわけだよね。そうすると今までのそのちょっと上の世代はどうなるかっていうと、アメトーク芸人がこの辺の漠然としたところから中学の時に行けてないとかいうところが力づくっていう。でもどうしてもこうなるとどうなるかっていうと、トンネルでいなくなるわけですね。なんでかっていうと、こいつのせいで学校に行けなかったっていうみんな憎悪があるんだよ。で、こいつについてけるエネルギーがなくなった時代に、こいつが調子こいてたら、一番叩きたいのはこの人。で、トンネルズが悪いんじゃないんだよ。トンネルズみたいなやつが、いたんだよ学校に。でそのせいで学校に行けなくなった人たちの方が多い。そのせいでトンネルズっていうのはこれから居場所がなくなるんだけど、人間はそもそもそうやって力の強いものが好きだっていう原理はあるんだよどうしても。そしてできないやつは笑ってもいいんだっていう流れがあるんですよ、その本質的に。どこに行ったか、
どこに行ったんですか。
ひろゆきなんです。ひろゆき、ホリエモンのラインにこっちのメンタリティが行くんだけど、あいつらがまさに40代で段階ジュニアの。
なるほど。
この鉄、だからホリエモンは大好きなんだ、トンネルズが。で、ここが直系として今いるんで、そして彼らが何をやってるかっていうと、学校だけの、学校でだけ強者だったやつが、社会に出てでっかい組織に入らないと弱者になるってことを知っちゃうんだよ。うん、どうするかっていうとイノベーターになるわけで、ジョブズなんだよ、うんうん。で、そうやって出ていった奴らの反乱っていうものが、みんなどっか好きで、そこに希望を持ってるから、トンネルズに希望を持った人たちは今、そっち側、要するに、ベンチャーのスターに、今希望を見出してるというのがあって、実は、強者は、お笑いではなく、そっち側に移っちゃったと。ホリエモン・ヒロユキ側に移ってしまったっていうのが、まあ、私の読みですね。どうですか？はい、次行きましょうか。40秒。
まあ、ちょっと、何ですか？面白いんで。
面白いでしょ？
もう、後でもう一回、話します。
後半話しましょう。もう44分でして。
では、続いて
そうビジネスって意味です。
その、まあ、スクールカーストの話今出ましたけれども、次の問題いきます。不良だけど根はいいやつという風潮は一体何なの。ろくでなしがちょっと善行を積んだだけで許されていいのか、まあ、これもタイトルですぐ分かるでしょ、まあ、さっきも言いましたけど映画版ジャイアンみたいな、なんかその、普段悪ぶってるやつがたまになんか猫助けると、ものすごいいいことしてるみたいな、普段お年寄りに席譲ってる地味なやつは全然褒められないのに、悪いやつがちょっとお年寄りに席譲ったりすると、あ、なんかあの人本当はいい人なんだねみたいになっちゃう、このギャップでなんか得してると、それはおかしいんじゃないかということなんですけれども、
それはね
アンフェアだと、
アンフェアだ多分ね。あのね、ギリギリ不良っていう文化が80年代にあるんだよ。80年代で不良が、ストリートギャングになるんだよ。で、ドキュになるんだよ。それで、要するにそのね、ボートと化すんだよ。ルールなきボートと。で、それまでは、社会のルールに、適応できない奴は、そちら側のルールに寄り添うっていうのがあったんだよ。いわゆる任侠の世界だね。で、これはどっか武士道なんだよ。
はいはい、
任侠には武士道が入ってんだよ。だから、殿のためになんだよ。 親方様なんだよ。だから親父の言うことだったら俺行きますわみたいな、うん、っていうのがノリがヤンキーの世界でもあって、うん、俺あの先輩のためだったら体張るしみたいな、うんうん、っていうのがギリギリ成立してたんだよ。でこれ多分地方の一部にはまだ成立してんだよ、うん、でそうするとあお前筋通せよって話になってくる。だから筋を通さなきゃいけないのがそもそもの不良だったんだけど、うんうん、こういうのはちょっと無理になってくる時代になってくる、ね、はい、要するにそういうのうぜえよなってなる、はあ、うん、そんなん勘弁だぜ。だからその敵はやんなきゃいけねえみたいな、先輩からその助けてもらったら敵は手伝わなきゃいけないみたいな、はあはあ、そういう流れがあるんだけどさ、射程とかなりたくねえしみたいな、うんうん、でどうなるかっていうと、ただの乱暴者っていうのが現れ
るただのドキュンがそこで生ま
れこれはだから本当に仁義なきドキュンの登場、うん、
仁義なきドキュン
でドキュンはそもそも仁義がないんですよ。
なるほどね、だからドキュンなんだ。
で、う
ん、
このドキュンと不良を一緒にして、うん、言うからちょっとややこしい話。
ああ、もう不良はいないんだと。今はもう仁義がなくなった不良、つまりドキュンがいると。
そう、
は
い、で、うん、不良に関して言うと、うん、悪そうに見える人は本当はいい人なんだって思いたいっていう一般庶民の夢があるんだよ、うん、清水の次郎長とか、
はあ、うん、まあまあまあまあ
石川五右衛門とか、うん、要するに
義賊だと、
民のためにやってるんだと、うん、で言いな、それだからそれが例えば天使なんかじゃないみたいな少女漫画になると、うん、まあ、ああ見えて実は猫を、雨に濡れた猫を助けるってやつ、うん、だから雨に濡れた猫を助ける人でいてほしい、うん、皆さん、うん、って思っているっていう女子の夢、かっこいいヤンキーって、これまで俺デビルマン幻想っていうやつだと思うんだけど、まあデビルマンは悪魔に魂売ってるんですけど、心の中では誰よりもヒューマンだって話じゃん。だから一見悪そうで暴力的なやつだけど一番心が純粋なんだって思いたいっていう気持ちがありますよみたいな。ただしドキュンはそれを受け入れる度量はないんですよ。もうだからそれはなんつうの、ある種愛情とかあって、もしくは理想とかあって助けてくれた人がいてっていう、そういうある種人間的に豊かな社会だからこそ生まれる不良っていうのがあったんだけど、そういうものが全くない世界から登場するのは難しいっていう、うん、だからこの話は結構きついなって話で、うん、一言で言うとね、だからね、うん、盗んだバイクで走り出すっていうのはかっこいいじゃないっていう時代から、うん、バイク盗むなよっていう時代俺のバイクを盗むなよっていう、お前のエモい気持ちでっていう時代に今変化してしまったって。わかりますか、奥野さん。汗かいちゃった。つまり、バイクを盗まれる側っていうのは基本的に幸せな一般人だったんだよ。で、幸せな一般人になれない不幸なアウトローだから、バイク盗んじゃうわけだよ。で、はぐれた羊だから、これは要するに社会の犠牲者だし、生贄だから、みんなにもそういう気持ちあるよね、つって、まあ盗まれてもしょうがないかな、みたいな。余裕があったんですよ。
思ってたから。
余裕があったんですよ。
うん、あったんですか、
あの頃は、うんうん。だけど、ちょっと待てよと、うん。お前の気持ち一つでバイクを、みたいな。ガラス割るなよ。学校のガラス割った後に誰が、はいはいはい、掃除すんだよ、みたいな、うんうん、話になってくらい、普通の暮らしをしてる人が、うん、もう普通じゃないんだよ。苦しくなっちゃったね。そうそう。だからそういう気持ちになる。
つまり、こういうふうに思うっていうことは、その受け取る側に余裕がなくなっている証拠だと。
許せないんだよね、
う
ん、
そう、アンフェアだっていう。
だからアンフェア
って許せないんだと。
そう、うん、そうそうそうそうそうそうそう、
なるほどね、そういうことね、うんうんうん、盗んだバイク、
盗んだバイク問題、
まあ、そのまんまじゃねえかってコメントあったけどそのまんまですね
まさにそのまんまですね、うん、はいはい、まあ、だからもう今尾崎をどうするか案件になってくるわけですよ
今の尾崎、
う
ん、
だから今の時代尾崎をどうしたらいいのか案件ですよ。
今の時代に尾崎いたらもう引きこもってますよ。そんなの
慰めに行きますよ俺。じゃ
あ行きますか
そう、
な GTO なのに GTR
行きます行きますよ
車の
行きます本当行きますよ。
クレートって言うんじゃ
ないですか、
来るんじゃないかっていうことで、そんな心の余裕の話にもちょっとつながるかもしれないんですけども、うん、これちょっともうしょうがないん、ね、で10分あと、嫌なら見るな論争
10分でやってやるじゃ
ん、悪いのは見た人を苛立たせるコンテンツか、それとも批判したいがために見る人かということなんですけれども、うん、まあ、嫌なら見るなという言葉を聞いたことあるだろうかと、うん、テレビ番組などコンテンツに対しネット民がつまらないとかやめろなんてやじを飛ばすことがある、そういった声に対してコンテンツの提供者がしばしば用いるのが嫌なら見るなである、うん、まあ、つまり我々のね うん、あの番組でもまあね、うん、皆さんからありがたい苦言をねいただきますよ、うん、それに対してね俺がね、うん、うっせえ嫌な見るじゃねえよもうねドラえもん見とけみたいな佐藤さん見とけよとその平和な、ね、世界がいいなっていうようなことをつい言っちゃう人がいるらしいと俺じゃないです
お前は言っていいよ
え
影響力ないから
みたいな
俺たち言っても大丈夫です
いや俺は逆にそういうのあった方が面白い
なんだどうくのって言われてるぞ
いやガンガンもう、うん、
そうだな見てくれてありがとうな、
今週ただその嫌なら見るなって言われたら、うん、この見ないと、うん、いいとこも悪いとこも分かんねえから批判もできねえじゃねえかよっていう話になって、うん、でまあ結局その、うん、見た結果批判するのは分かると批判のために見る、うんっていうのは分からない、うん、っていうところのラインがやっぱあるんですよ、うんあのうん、面白いっていう人よりもう今の2ちゃん以降もうあそこがダメだ、うん、あそこが事実と合ってない、うんまあ、今日もコメントでそうですけど、うんまあ、そういうふうにその、うん、上げ足を取る、まあ、クレーマーですよね、うん、っていうようなマインドの人が目立ってしまうノイジークレーマー、うん、あノイジーマイノリティ、うんうん、っていうことによってその、うんまあ、提供者側も嫌なら見るなって、うん、売り言葉に書くことみたいな感じで言っちゃうと、うんうんうんうん、でまあまあまあまあそんなそんな感じでこういう議題がある、
うん、いやなんかねそういう
の見解は
そういうことになってくると結局、うんまあ、そのなんていうの見たいものだけ見とけばいい主義じゃん、うんうん、そしたらアニメ見たかったらアニメチャンネルだけ見てるみたいな感じで、はいうん、それぞれしかも、ね、アニメのこういうアニメだけ見たいんだったらこういうアニメの人たち見ていいじゃんつって、うん、でもお前ジブリだけ見てればいいじゃんみたいなそういうなんかその一個ずつのタコ壺に入っていくっていうのが今の時代で、うん、だから要するに隣で何が起こってるか分かんないし、うん、あの俺たちハイアンドローのことは分かんないじゃん、はい、ハイアンドローのこと勉強しなきゃダメじゃん、
は
い
一瞬する必要は
するどこにあるのか
お前俺にビーズのこと勉強しろって言ったじゃない
言ってないですよ
お前ビーズの稲葉についてもっと勉強しろとか言って
勉強しろなんて俺一言
も俺あの稲葉のタコツボに入れなかった
ただ俺はビーズは好きですよ
ってお前稲葉さん稲葉さんって
ベイさんがブルハ好きなようにいや俺はビーズ好きですよって
そうだから俺はビーズのタコツボが分かんねえんだよ
別に分からな
くて孤独なランナーウェイは止められないんだよ
知ってんじゃん止めないでよ
歌わなくていいよ
後悔は少なめのマイライズです
そうだなゼロがいいよなゼロでいこうな
ゼロでいこうよう
るせえよ
我々と一緒
じゃないじゃなくって要はねでもねそうなってきてもねそれでもね目に入っちゃうものってあるんじゃないですかって話なのよ
あ
それでね問題はねあのね俺ね街のね看板とかでねこういうのやめてくれよと思うじゃんとかどうしても目に入っちゃうこの奇妙な建物の色は誰が塗ったんだろうみたいなさそういうことっていっぱいあってさで例えばテレビなんか一発つけるだけでさなんでこんなしょうもないこと言ってんだろうと思うよだから嫌だから見ないけど問題はですよそれ見てるやつが親だったりするわけですよこれが困るえなんでそんな意見になってんのってことになるわけ近所のおばさんとか、うん、親戚のおばさんとかが、うん、なんでそんなこと言うのって言ったらテレビ見て信じてんだよ、うん
あうんまあまあ、
嫌なら見るなじゃなくてあの人たち嫌じゃないんだから
あ
でも嫌じゃんそんな空気にされるの社会を、うんうんうん、つまり嫌なら見るなというよりは見なくても世間の空気を作られていくから影響下にあるんだよ、うん
おー、なるほど。自分が嫌なら見るなって見なかったとしても。
AKB の総選挙があんなら許せない、うん、かわいそうだとかって見なくても、話題にしてんじゃん、みんな。だからさ、どうしようもないんで話題にするなって言ったら無理なんだから、うんうん。で、それの影響下で、例えば、自分の娘が、ある日研究生になりたいんですとか言い出した、みたいな、うんうんうんうん。あれだけ俺が許せないって言ってたのに、ブルブルみたいな。ことが起こってるわけですよ、これは。うんうん、こうなると、俺は AKB 見なかったけど、娘は見ていたってことで、困ってるお父さんとかいるわけじゃない。そう。だから、そういうことなのかなっていう気がし、だから、下手すると外が嫌になる嫌なところになる情報っていうものが溢れてるんじゃないかなと。
なるほど。
いうのがあってね。ここはだからどうしようかなと思うわけでね。あのね、世の中基本的に釣り合戦だし、
釣り合戦
洗脳合戦なんだよ。うん、だからこうみんながこうわっとこう食いつく話題を振ってでみんなに同じ考え方にさせる。うん。うんっていうことが、まあ、プロパガンダで起こるんだけど、はい、で、うんうんうん、これの顕著なやつが、まあ、メソッドとしてあって、はい、で、これが、俺は地上波とかネットとかでよくあるやつのパターンで一番立ちが悪いと思うのが、はい、恐怖と共感っていう、この二つの木ですね。
はいはいはいはい、はい。
この二つを使ってメソッドをやるから、ネタがないときは、スズメバチ。
ネタがないときはゴミ屋敷。ネタがないときは大間のマグロ。ネタがないときはラーメンスイーツになるんですよ、これ。だからこれ共感美味しそうかな、マグロ食べたいよね、みたいな、困ったわね、みたいな、怖いわね、なんて。
このメソッドでやられてるおばさんたちがどんだけ多いかって話じゃない、うんうん、で、この絵、これでやられた、わけのわかんない空気を、おばさん頼むから見るなって言ったって無理じゃん。
うん、
これは結構深刻で、おまけに、こういうものをずっと見てるけど、うん、これ、教養じゃないですからね。うん、だから、要は、一見世の中に立ちそうだけど、そんなにしょっちゅうスズメバチ来ないよ。
確かに。
だからね、
いや、そう、教養の関係に関しては別にどれでも教養入ってるんですよ。ただそれを教養として自分のものにできるかどうかって見つけられるセンスがあるかどうかの話なんです
よ。はい、その通りです。
うん、おその通りよかった。
だけど、だから、俺はタコツボでもいいと思ってるわけ。
ああ、はい、はい。
お前のタコツボの中で、お前のチョイスをしろという話なんで、うん、そういったスズメバチみたいな、スズメバチ怖いですね、ヒアリで日本は大変です、みたいな、ロケット飛んできますよ、みたいな、情報の、防空壕ですね。がタコツボになっていると。いいか、みんなが同じことを言い出したらタコツボの中に逃げ込んで、うん、今はケモフレのことだけ考えててもいいんだぞ、うん、っていうのは今週の先生からのメッセージ、はい、
ああなるほど、
いいか、今はいいぞ今週はこんな感じで、
あ、
どうでしょう
そんな感じです
よ、ありがとうございます、今日は、ね、ダンケルク結構いったなと思ったら、うん、結構、うん、
コンパクトに
キュッキュッ と後半、
うん、
さすが
素晴らしい、
そうね、この後やるんでしょ、だって
まあ、
ホモダさんの問題とかを、
はい、まあ、ちょっと
やりますか、
僕が長年ずっと疑問に思ったことをちょっとぶつけたいなとレイさんに思うんですよ、
うんうんうん、あ、そうですか、
うんうん、
あとね、俺ユーリオンアイスの話したいね、
え、
やばいっすよ、ユーリオンアイ アイス
え、
ユーリオンアイスがやばいことになってますよ、
新情報が、
それからあのコングの話もしたいです、
コング、
スカルアイランド、
あ、最新式です、
イエーイマジで面白いよ。
って言われて
マジで、マジで面白いぞ。そう。あと、あれだな。あの、家から出ない話とか。
あ、まあ、窓まぎもやるわ。窓まぎ。
そう。
はい、後半は窓まぎ第2話を、うん、レイさんの視点から聞いていただいて、プラスちょっと、
半年
できなかった、あの、20代の外出70代下回る問題、結構これ、うんうん、レイジ案件なんでね、
うん、
取り上げたいなと思っております。
うん、
は
い、
で、次回なんですけれども、うん、18日ですね。うん、10月、
そう、シャンシャンだよ、シャンシャンだよ、
これ、ヤンさんなんですけども、普通の、はい、なんと、うん、まあ、4年目入りまして、
う
ん、ちょっとレイさんの、
うん、
ね、
なんすか、
本気のやつ一回やろうかと、
え、何それ、
ということで、
うん、
ついにやります、
うん、何、
ヤンさん環境サミット、
わあ、あ、そうだ、やるんだよ、ガチ。ガチ。
ガチの。
ガチ。
ガチの環境問題の最前線で戦っておられる。
サンフランシスコが燃えてっかんね、今ね。
方を、まあ、お三方専門家をお呼びして、
はい、
いつものスタジオで、たっぷり、
うん、
環境問題、
うん、
本当に地球温暖化なってんのみたいなとか、うん、っていうか、気温上がってっけど、過ごしやすく、ね、
上がってんの
下がってんの？
なぁみたいな。
そっちじゃなくない？
そりゃ温暖化で言うともう氷河期になってますっていう人いるじゃん。だからそういう下がってんの派でしょ、
うん、下がってんの派でしょ、
うん、で、上がってんの派でしょ、上
がってんの派と下がってんの派の
熱い対象。ペットボトルとか集めるの意味ないんじゃない派とかみたいなのあるじゃん。そういう。
だからはっきり言っとけ
と。言っとけみたいな。
っていうスペシャルを来週、ヤンさんでやります。そこで、環境問題。
発電
環境に関する素朴な疑問を皆さんから、お寄せいただいて、超プロフェッショナルなんで、
めちゃくちゃプロフェッショナルだよ、まあ
ね、何でも答えてくれると
思う、本物だよ、俺日本一だと思うよ、俺
なんか例えば、うん、秋短くなりましたね、どういうことですかとか、
うん、
なんか、うん、真夏日毎年更新とか、
うん、
ね、
うん、
大雨もそうだし、うん、毎年なんか新記録とか、うん、なんか本当かよと思って、
ね、大丈夫なんじゃろか、
うんうん、とかなんかそういうなんかまあまあまあよろしくお願いします。で、もしあれば、うん、もしね、見てる方で、こんなアイデアありますっていうのはお寄せください。地球温暖化、
この手は武田面白いよね。武田呼ぶか武田。な。うん。
武田面白いよな、確かに。
ということでよろしくお願いします。
偽善エコーの武田です、はい、うん、
そして次回の公式放送を、うん、今ここで告知しますが11月15日になりますね、うん、こちらここのスタジオで11月の真ん中の週に、うん、やります。ちょっと議題はまだ詰めてないんで、うん、あと1ヶ月ちょいあるんで、うん、ゆっくりと、うん、まあ、ハガレンもそろそろ来るんでね、うん、ハガレンも前もってやっとくべきでもいいしっていう感じですね。で一回アンケート挟みますか。
いや、じゃあ公式にしみちゃんもや
ってる、うん、
じゃあしみちゃんで、
しみちゃんコーナー、しみちゃんコーナーで、ね、オッケー。じゃあちょっとしみちゃんコーナー、
はい、あ、ね、あ、じゃあちょっと待って、その前にシェアボーイっていう、うん、そうだ、レイさんの、
う
ん、
そうそう、うん、漫画めっちゃ書いてるよ。
書いてるよ、
書いてる
私漫画家だよ。
私漫画めちゃめちゃ書いてるよ。
論客じゃないよ。
そうだよ、漫画家だよ。
漫画家だと。
そうだよ、そうだよ。
ということで、うん、シェアボーイ公開記念、山田氏の声に聞く名言公開中ということで、うんうん、あのハッシュタグシェアボーイでつぶやいていただいて、まあこんな感じでレイさんと一緒に、うん、このまあね、レイさんのその変態性というかね、
イエーイ、
シャンシャン、ちょっとあの普通の雑誌では載せられない設定、うん、ちゃ設定の、
そうなんだよ、普通の雑誌が載せてくんねえんだよ。
だからもうこっちでやっちゃおうと。
そうそう、うん、あの載せたい雑誌があったら連絡ください。仲良くしましょう。
シェアボーイっていうのはあの、はい、豪華客船に乗り込むクルーの一人、スタッフの一人が、
まあ、乗って、いや、お客さんだよ、お客さん、
あ、お客さんか、お客さんの一人が、うんうん、あの
貧乏だから彼女の金で、そう乗ってんの、
世界の、だからやめ、読んでもらいましょう、うんうん、まあまあ女性にシェアされるってことですね。
そうです、
うん、男の夢なのかどうなのかみたいなところも、
そうですね、
女の欲望そのまま書いちゃいますとか、うん、そうですね、いろんなものが乗っかってるのでぜひぜひお読みいただければ、
うんうん、そうですね、ギャルゲーム機設定で頑張って、
そして、ただいま公開中ヤンさん漫画大賞のノミネートというか、うん、そのあれですねが公開中です、うん、こちら、随時レイジさんからね、作品にコメントをお寄せいただけるということでよろしいですか。
ちょっとごめんね、遅れちゃって、うん、なんかいろいろ
漫画いろいろイベントもあったんで、今週から、
そうなんだよ、
ピクシーで、ピクシーで公開中です、うん、あのこちらの、まあ、いいねの数が多い人が、なんと冬コミに我々の雑誌と一緒になって、うん、同人誌で山田レイジのヤングサンデー第2号に、
う
ん、レイさんの同人誌として、
そうです、そうです、ね、
行きますんで、
やります、
ぜひぜひ皆さん、
うん、シェアレイジってなんだよ。わかりました、ありがとうございます、
は
い、
そんな感じかな、
うんね、うん、
はい、じゃあよろしくお願いします。
ね、あの先週の放送がどんだけすごかったかっていうことをこれからこのしみちゃんが説明してくれますんで、はい、皆さんよろしくお願いしますね、はい、それでは、はい、しみちゃんコーナーお願いします。
はい、決まりました。
先にちょっとアンケートやります。じゃあレイさん
面白かったかどうか、はい、じゃあ俺ちょっと引っ
公式のアンケートを、
はい、はい、じゃあ準備しましょう。その間にやべ、
なんと
よいしょ、
はい、じゃあパンダちゃんを
4年目に入りまして、ますます、
うん、
ねえ、今日強力なそのつながりもそうだし、
うん、そうですね、
いろんなこと仕掛けていくんで、
うん、
ぜひ
見逃せないですね、
楽しんでいただければなと思うんですけれども、うん、
おお、すげえ、
相変わらずですね、
ありがとうございます。
はい、
あのですね、
うん、なんでしょう、
あ、そうそうそう、
どうぞ、うん、
なんと、
うん、
前回もやったんですけど、うん、まあ、窓まぎも始まりましたし、
うん、
我々あとでちょっとレイさんと話すんですけどね、
はい、
ビーズね、ビーズ分かってるよ。関西人やから、
ビーズね、
うん、まあ話すこと忘れてもた。
飛びました。
まあええわ、うん、まあええ、
じゃあ先行きますか。
じゃあとりあえず先週の振り返りを、
はい、分かりました。
前回どんな放送だったのかっていうのね、ぜひ皆さんにも知っていただいて、
はい、
よろしかったら一緒にね、
そうですね、盛り上がっていきたいと思います。
はい、
はい、ではですね、前回放送をコメントで振り返っていきたいと思います。はい、ですね、前回放送は我々のあの3年の成長を、まあ、みんなで振り返るというねイベントで、
はい、
はい、やっておりました。まずはですね、オープニングからですね、皆様にちょっとご覧になっていただきたいと思います。はい、まずあの出演者をですね、
うん、
ご覧になっていただきましょう。
はい、
はい、まあ、こちらですね、はい、あのおじさん同窓会バンドが健山ということで、であの我々 の, あの服装について、
あ、
はい、あのコメントをいただきました。こちらでございますね、はい、はい、メタルはメタルでもはぐれメタルだなと。どうですか、メタル評論家の奥野さん。
いやいやいや、まあ、はぐれメタルっていうか、
うん、
俺以外メタル好きじゃねえからしょうがなくね。 はぐれてます。それがギリギリガンズとボンジョビ大好きっていうぐらいで。
そうね、ACDC の T シャツも。
あんたホフディランとかでしょ、どうせ。
いやいや、まあ、僕もね、あの、クラプトンとか大好きです。
あんたクラプトン聞いたことないでしょ、どうせ。
あるあるある。
ティアーズインヘブンとかしか知らないでしょ。
そう、大好きです。
いい歌だけど。
そうですね。まあ、こんなね、うん、メンツでね、メタルになるっつってね。はい、はい。はい、やっておりました。はい。そして、そんな我々と一緒に、3年を振り返っていただいた、
はい。
はい。豪華立ち会い人の方々、はい。ご紹介させていただきます。
かけろうからね。クラブかけろうから。
かけろうから来ていただきました。
全然わかんないやつ。なんだこの写真。
このぐらい、まあ、ちょっとね、照明の当たり具合等もそうだったんですけど、うん、まずあの、上座に社畜のアニメ探偵。
アニメ探偵が。
はい。藤井が座っていただきまして、うん、その次に安藤監督、はい、そしてルミコさん、そして桐木先生というね、まあ、豪華夫人で
公式の方にお伝えすると、まあ、藤井ちゃんっていうのは、
ああそうですね、
うん、まあ、一般人の社畜ですよ。そうですね、アニメオタクです。はい、ニコ動黎明からずっとニコ動で育った子で。
うん、大好き、
ね、まあ、我々よりよっぽどこちらに属している方。うん、で、はい、まあ、この隣が安藤監督っていう、あの、クズの本会、はい、どっか学校暮らしの監督ですね。はい、こちらももうニコ生ではもう相当
有名。そう、おなじみの。
そして、こちらが、あの、手塚治虫さんの娘さんの手塚ルミコ先生。はい、そしてこちらが、東京シャッターガールの、はい、キリ先生ですね。
はい。
まあまあまあまあ、こういうメンツで、
なんと。ね、本当に、うん、ほとんど映らないところにこれだけ豪華なメンツが。
そうですね。
はい、座っていただいてっていう。
勝手に映してるっていう。
そう。
出演するとか言ってない。そうなんですよ。
はい。そして、まあ、うん、さらに音声だけの出演ということで、はい、まあ、我々ではおなじみ、松本時代さんも音声だけの出演ということで、
はいはいはい、
まあ、豪華ラインナップで、阿佐ヶ谷ロフトからお送りしましたということが、まあ、前回の、はい、放送でした。そして、こちらですね。そんな阿佐ヶ谷ロフトのシークレットゲスト。
お
一人目のシークレットゲスト。うん、覚えてますでしょうか皆さん。はい。一切事前に発表されてなかったので、まあ、ゲスト紹介をされた時の、まあ、あの、会場、島派のどよめきが。やばかったです。もちろん、こちらの方ですね。いらっしゃっていただいたのは、島良平さんが来ていただきましたよ、もうね。
これ、誰かに似てんね、あの、教育テレビとかでさ、うん、ピアノ弾いてるおじさんいるじゃん。
スタッフから、ああ、という声が。
なんとかさんっていうあの人似てるよ、ね。
誰ですかね。
ね、まあいいや。
はい。うん、そしてまあね、この歓迎のまあ弾幕がね、まあ、しまちゃん出ていただいたんで、出てきてたんですけれども。
夕方クインテットだっけあれ。アキラさんっていうの？
アキラさん。
うん、似てる似てる。
そんな似てるんですね。うん、
似てるよね。
髪型だけ。う
ん、しみちゃんのお面が。
そうね、これ普通のお面つけてました。ベイビーメタルでね、うん。はい。そしてこの歓迎の弾幕の中で、こんな面白いコメントがありました。こちらです。はい。一人だけ年収飛び出てる人だ。ということで。
飛び抜けてるね。
え、あ、飛び抜けてる人だね。はい。
え、どういうこと？
これは、しまちゃんのこと。
あ、
まあ、事実かどうか分かんないですけどね。まあ、事実でしょうね。
いや、まさら絡まってますよ。
ねえ。もう、ちょっとあんまりそういうことは言えないんですけど、まあ、コメントではね。
これ、我々のね、うん、番組出るとき、ギャラね、100万ですからね、うん、1回。
ば、彼にお支払いは。
そうですよ。皆さんのね、会員を全部しまちゃん、
も
う
会員。潰れてますよ。
さすがね、和歌山県の人はね、ほんまに。
ね、ああ、そっちがもう、おか、主戦と。なるほどね。そしてそんなあの、しまちゃんなんですけれども、こちらご覧ください。うん、はい、登場わずか1分で退席と。
あ、そうだ、思い出した。
思い出しましたね、今。はい、登場わずか1分で、まさかのあの、お小水退席ということで。おしっこしたいっていうね。
カメラついてきゃよかったね。
ね。ね、うん、ほんとね。もうほんとに、まあファンの方からしたらね、もうそんなおしっこはね、コップにしていただいて、社畜ドリンクにしてね。
何言ってんの
藤ちゃんに渡しなさいよな
って、ね。何言ってんのしみちゃん。
こんな早く退出しないでっていうね、コメントでありましたね。
ちょっと、ひどいな、今日。
いえいえいえ、いきますよ。そしてそんなあの、しまちゃんなんですけれども、うん、面白かった回の第1位。
うん、
はい、あの、平凡会の、まあ、ゲストということで、うん、はい、感想いただきました。こんなコメントですよ。これちょっと真面目なんですけれども、こちらですね。はい、のぞむさんも拾ってましたね。はい、もともとファンでも何でもなかったけど、あの放送を見て平凡買ってめっちゃ聞いてると。
そうなんですよ。こういう方結構いらっしゃって。
ね。
うん。
ほんとあの、ヤンさんファンがしまちゃんのファンになるというパターンがこちら。
うん。
はい、そして続きまして逆のパターン。
逆のパターンも、
あります。
往々にしてありますよ。
こちらです。しまくん、ヤンさんに出会わせてくれてありがとう。
そうなんですよ。
これは
やっぱ相性いいんですよね、うん、なんかこう、んーってこじれたような人がやっぱりこう、うん、島ちゃんのこと好きだからそういう意味ではその大先輩であるレイジさんも好きでしょ、うん、
なるほど、
うん、やっぱり
幸せが高いと、うんうん、なるほどね、まあ、我々相思相愛の関係ではないでしょうかと、
はい、はい、はい、
はい、そして続きましてこんなこともございました。こちら無料でやりました。 白熱第1回の窓マギ分析ですね。
いやまさかね、うん、無料でやると思ってなかったから、ね、最初びっくりしたけど、
ね、もうコメントでも本当にそんな感じで、うんうん、本気で無料でやるのかみたいな、うん、であのアニメ第1話を見て、うん、1話より長い時間語りましたと、この白熱分析なんですけれども、こんな、まずこちらですね、すみません、こちらの写真ご覧ください。よく見てくださいね。これに対していただいたコメントですね、うん、こちらですね、メタルジャケットとピンクのジャポニカノートの対比ということでご覧ください。
ほんまや、ピンクや、
めちゃくちゃ可愛いノートなんですよ先生。
こんなん売ってんねや、ね、
このピンクノートに関してはすごいコメント来てましたね。
何何
どうした、ね、みたいな、うん、ノートが気になるっていうね。
はいはい
はい、はい、そして、まあ、この窓マギ分析の感想ですね、こちらの感想なんですけれども、まあ、あのメタファーを語らせるとやっぱりすごいなとってい う, もう意味での、まあ、絶賛コメントが、まあ、多数いただいたんですけれども、まあ、あの僕の大好きなコメントとしては、まあ、こんなのがありました。はい、何マナー目と覚えてます？
そうそうそう、これ窓マギ分析の時に、うん、これがあの、うん、なんとかマナーで、
そう、トラさんマナーで、
そう、
これはユングマナーだと、
ユングマナーだとか
とにかくマナーが多いっていう、うん、あんまりねマナーが多すぎてこの店入りづらいなっていうね、
一元さんはかなりお断りなっていうね、うん、
はい、っていう感じで、
まあ、ぜひね前回見てほしいな、
ぜひ見ていただきたいですね、
まだ、うん、
よろしくお願いいたしますと、うん、はい、そして続きましてこちらですね、シークレットゲストの2人目、はい、
いました、2人
いましたよ。
誰でしょう？
こちらね、私のコメントコーナーの間に乱入していただきました、うん、ちょっとね画面がすいません暗いんですけれども、こちらですね、ちょっとほぼ
もうちょっとあるやろ写真わけわからん幽霊やん
これ、まあ、あの、春原ロビンソン先生なんですけれども、あの、ポーズやっていただいてるんですけど、巨匠なんですけど、巨匠こちらのポーズですね。
え？
僕はコメントコーナーで取り上げた、この二代目、暴れ八着にロビンが似てるっていうところで、多分これ、控えでこれ見ていただいてたのか、うんうん、出てきた時にこのポーズで出てきてくれました。はい。そして続きましてですね、この春原先生、これまたちょっと暗いんですけれども、こちらですね。映りますでしょうか。マイクの持ち方ですね、うん、普通ではないマイクの持ち方ということで、うん、あの巨匠は唐突な振りにも全く動じずね、こういうことをやっていただきました。そしてラストですね、こちら巨匠のこちらですね、うん、はい、しまちゃんがまさかの本番2度目のお小水タイムですかさずこの空席にインしてくるっていうね、はい、で、まあ、
普通に座っててよかったんだけど、
ちょっとね、こう結構割とね、ぎゅうぎゅうでしたよね。うん。うん、で、まあ、これについて、以上についてはですね、このロビンさんへのコメントですね。はい、こちらですね、はい。はい。ジェダイは盗むよと。漫画家なのに、これぐらいのパフォーマンスができるんだと。
いや、ほんとね、見てもらったらわかるけど、ロビンってね、うん、やっぱりね、うん、毎回面白いんだよ。
毎回。
何を振っても、
そう。
全部自分の間に、
そう。
こう、
持ってくっていうね。
持ってって、うん。パッと、そして絶対に突っ込ませることを言うのよ、
う
ん、
そう、
なんでやねんみたいな、
うん、
そうまいんだよね、その、ね、そこの引き込み方っていうか、
ちょっとこうふてぶてしい感じとかもね、本当自分のタイミングでやっていくっていうね、
分かってるよね、さすがだよ ね、
はい、巨匠は本当安定感抜群でしたと、はい、そして最後のコーナーに行きたいと思います、はい、こちらです、はい、レイジのヤンさん重大発表シリーズですね、
はいはいはい、
まずその1ですね、
はい、
奥の望むとは誰だ編と、
これはもう飛ばしていいや
これ実はあなたあの高校時代とかの、まあ、お話されてましたけど、
はいはいはい、
意外と僕結構同じ共通することがあって、
ほう、
そう、それはちょっとね、あのゴルパンの方で、
はい、
あのやってるコメントコーナーの未発表の時にちょっと今後、まあ、僕の高校時代それからまあ大学時代望むと共通したことをちょっと今後、
なるほど、
発表していきたいと思いますので、ぜひ、はい、ご覧になってください。で、まあ、あの我々知らされてなかったこのレイ先生のサプライズコーナーですね、はい、この望むとは何だっていうね、
そうね、これ本当に何にも聞かされなかったから、
うん、びっくりしますよね。で、まあ、あのこの思わずなサプライズ発表に会場はもうどよめいてたんですけれども、うん、まあ、どうせサプライズをやるなら、うん、ここまでやってもよかったんではないでしょうかってアドバイスコメントですね、
うんうん、
はい、コメントでアドバイスをいただきました。はい、はい、サプライズやるならってところでこんな感じですね。実はスタジオに望むのお父さんとお母さんがいらしてますみたいな。
いらしてませんよ
これもしやったらやばい
ね、スタジオじゃ
ねえし、うん、そうそう、あ、そう、スタジオじゃないですよね、まあ、こんなのがあったらどうでしょうかというね。はい、そして続きまして2つ目ですね、重大発表3つあるんですけれども、こちらです。
出ました出ました、
はい、うん、ダイヤモンドローカル編ということで、うん、 で、まあ、実際見てない方への、まあ、補足として説明させていただきますと、まあ、ロマンチストな状況組へ対する偏見が番組を通じて消えましたと、先生が。はい、俺の方が田舎者だったよ、なんていうね、告白がありました。はい、これに対して、まあ、コメントではこちらですね。はい、レイジ勝手に敵作って、勝手に謝って仲良くなる芸風だよなと。誤解、謝罪、フレンズへの流れがもう伝統芸になりつつあるっていうね。
これうまいよね、
うん。うん。うまいですよ、本当。
勝手にそう思って、そうまあ、結果的にいいんだったら、なんか普通に面白いねって言われるより、うん、そうなんだみたいな。
そうそうそう。まあね、こういうことも。
嬉しいもんです
ね。はい、ありました。そして最後ですね、今回最後なんですけれども、こちらです。重大発表のラストはこちらですね。はい、ヤンさん重大発表シリーズ3番目はネアンデルタール人は滅びるの法則編ですね。はい、で結局コミュニケーションがしっかりできてたホモサピエンスが生き残ったと。
はい、
はい、で言葉があまり喋れなかったネアンデルタール人が滅んだの、うんうん、滅んだということですね、うん、でこんな意味深なコメントですね、今日最後なんですけれども、こちらですね、うん、はい、ジェダイはネアンデルタール人だったかと。これは意味ちょっと分かんないですよね。い
や、まあまあまあ、
分かります。
見たから分かるけど、
うん、そうですね、まあ、説明させていただきます。はい、こちらですね。はい、まずですね、番組後半ですね、島ちゃんがですね、松本のことを忘れてたということがあって、クゼがまっちゃん元気かいと呼びかけました、うん、そうするとこちらですね、マースタタッタッカゼーと待ちくたびれたぜーを言おうとしたらこんな感じで喋ってましたと。まあ、多分これを受けての、まあ、コメントがこちらでしたというところで、はい、ジェダイはネアンデルタ、ネアンデルタル人だったかというところですね。
よく言語ができたね、これ。
そう。
文字に起こせたね、これ。
これ文字に起こしてくれたのは実はコメントだったんですよ。
へー。
コメントでこのジェダイが口が回ってない部分をコメントでいただきました。
今世紀最大滑ってた。
全部。
滑るっていうか、
その。滑って噛むっていうね。
全部、ぜーだけやもん。多ぜー。
多ぜーだけっていう。
うん。
もうね、ほんと気になる方はもうぜひ、放送開始1時間58分35秒ですね。こちらご覧になっていただけると、この全髪が見ていただけるので。
これなんか本人的には全然話振られないから、その間にまあバカバカ飲んじゃって。
お酒飲んじゃってっていうね。
そうで、ちょっと、だいぶこう足に来てたところに急に振られたから、待ちくたびれたぜって言おうとしたら、うぅぅぅぅぅぅってなっちゃったっていうことを、
恐ろしいですね、
言ってましたね。
はい。という感じで、まあ、賑やかな感じだったんですけれども、まあ、前回放送はこんな感じで繰り広げられてました。たくさんのコメントをどうもありがとうございました。というわけで、今回のコメントコーナーは、はい、以上になります。どうもありがとうございました。
こんな感じでね、まあ、いろんな人を巻き込みつつも、
はい、
ワイワイご機嫌にやっております、山田デイリーのヤングサンデーですね。
はい、
これから後半に移りますが、
はい、
なんと今入れば、あと2回分は無料で、はい、過去回も全部見放題？
見放題ですよ、もう。
あららららら
もう。
でもお高いんでしょ？
いやいやいや、500円です。
ということで、
あ、税抜きですね、
税込み540円で我々やっておりますので、
はい、
ぜひぜひちょっとね、あの4年目5年目を見越してでかいイベントをしたいので、はい、ぜひ皆さん一緒にあの、ね、
うん、スペシャルゲストもたくさんいらっしゃっていただけると思います。びっくりするような、
目指せ武道館、
はい、
ということでね、
最後はそこで、
もう生放送したいじゃん。1万人、会員1万人だけしか
入れない。ああ、なるほどね。
ブワーいて。
借りれるのかな。
みんなで言いたいじゃん。山田レイジの、いやー、さんね
ー。ドワーって。
ズワ
ー。そこをね、一応最終目標に。
最終目標にして、
ね。はい、頑張っていきましょう。
思っております。はい。ではでは、レイさんも持ってきていただいて。
ね、はい、窓まぎ分析からいいですかね。あ、そっか。
とりあえず、これで。
はい、移動ですね。
行きまーす。アスタラビスタ、ベイベー。
皆さんチャンネル移動してください。
移動してください。